今日はネヘミヤ記13章です。このところにはネヘミヤの改革のことが記されてあります。一節を見ますと、その日民が聞いているところでモーセの書が朗読され、その中にアンモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。まあ、モーセの書立法にこのアンモン人モアブ人が神の集会に加わってはいけない、なぜそんなことが記されていたのか、それは2節にその理由があるわけなんですけれども、彼らはこのイスラエル人を迎えなかった、かえってバラムへ当たってイスラエル人を呪わせようとしたという理由がそこにあるわけです。しかし神様はそのイスラエル人たちを守って、私の神はその呪いを祝福に変えられた、神様は呪いを祝福に変えてくださる力のある方であるわけです。そしてそのことのゆえに、こうしたアンモン人やモアブ人は神の集会に加わってはいけないというようなことが出てきているわけです。例外的にルツはモアブ人であったわけですけれども、しかし彼女はもう神様に従順に従うものであった。そのことのゆえに彼女は神様から大きな恵み祝福に預かり、そしてイスラエルに加わるものとされたということであるわけです。そしてもう一つの問題は、4節のところに祭司エルヤシブがこのトビアと親しい関係にあって、なんと5節を見るとこの奉納物を保管する大きな部屋があったわけですけれども、それをトビアまたその家族にあてがったということであるわけです。それはもうまさに公私混同のことであり、しかもトビアはこのエルサレム再建に対して妨害を企てた、もうそういう敵であったわけです。そういうものにこの非常に重要な神殿の大きな部屋をあてがうということはもうとんでもないことであったわけです。これは6節を見るとネヘミヤはしばらくこのエルサレムを離れていた、その間にそのようなもうイスラエルの敵のようなものがなんとこの神の宮の部屋の中で住んでいるということがあったわけです。しかしそのことが分かったときに、この八節を見るとトビア家の家財をすべてその部屋から外へ放り出し、九節には命じてその部屋を清めさせたとあるわけです。本来そこはこの宮の器やまた捧げ物を保管するところであったわけです。まあ、言うなればこれは一つの宮清めというものではないだろうかと思います。まあ、イエス様もそのようにされたわけですし、私たち自身も自分自身の心の中に何があるんだろうか、もしこの神様に敵対し悪しきものが心の中に合うならば、私たちはそれを取り除いていただかなければならないということであるわけです。そして10節からはこのレビ人の主給のことが出てきています。レビ人は神殿で祭司のもとにあってさまざまな奉仕をなし、また賛美を捧げる人たちもいたわけですけれども、なんと彼らにはその10節を見るならばレビ人の分が支給されてなかった。それそしてそのことの上になんと彼らはその自分の農地に逃げ去っていたという状況であったわけです。まあ、以前にはこの城壁が再建された時にはこの歌い手たちが賛美を捧げる、また神様の大いなる栄光に預かるということであったわけですけれども、レビ人の分が支給されない、そしてだんだんと荒れ廃れてくるというような状況になってきたわけですけれども、もう一度代表者たちをネヘミヤは集めて、 そして11節には元の職務に就かせたとあるわけです。そしてまた正しい分配をするために13節にはこの主だった人たちを集めて、そして正しい分配がなされていく、こういう中に14節を見ると、私の神よ、どうかこのことの上に私を覚えていてくださいと、これをネヘミヤは短い祈りを捧げています。それはまた後にも続いて出てくるわけなんですけれども、私たちは何か行動を行うという中にも、やはり神様に祈るということを教えられます。また15節のところには、この安息日でこの働いている人たちのことが出てきているわけです。17節を見ると、このネヘミヤが有力者たちに、あなた方が行っているこの悪事は何か、安息日を汚しているではないかとはっきりとそのことを言ったわけです。もちろんモーセの実会の中に安息日を覚えて、これを聖とせよとはっきりとこの実会、神の家増しの中に出ているわけですけれども、安息日を汚してしまう、もうその時にこの商売をする、物の取引をして、もう労働し、そしてもう神様を礼拝しないというような状況であったわけです。私たちはそのようであってはならない。本当に今日どうであろうかということを、また私たちは思わさせられます。私たちはこの安息日、神様を第一とし、そして十分に安息を得て、そしてまた神様からの御言葉、励ましと力を与えられ、また私たちは祈りと賛美を持って神様を礼拝する。安息日は何よりも神様との非常に深い親しい交わりの時であり、また神を恐れ、神を敬う礼拝の時であるわけです。もう旧約聖書のみならず、今日も私たちは神様を心から褒めたたえて礼拝するものでありたいと思います。この安息日を守らないということによって祝福を失うということはもう多く起こっているわけです。そしてまたこの安息日の働きのためにも、22節を見ると、私の神よ、このことにおいてもどうか私を覚えていてください、そしてあなたの豊かな恵みに従って私を憐れんでくださいとネヘミヤは祈っているわけです。私たちは本当に神様を第一とし、また神様が私を豊かな恵みに満たしてくださる、そのことを信じて私たちは従うものでありたいと思います。そして23節のところには、この異邦人を妻にしているユダヤ人たちがいる。なんと24節を見るならば、子供の半分はもうその異邦人の言葉を話をしていて、このユダヤの言葉がわからないというような、もう大変な状況に陥ってきたわけです。もうそのまま放っておいたら国は滅んでしまう。26節を見ると、イスラエルの王ソロモンもこのことで罪を犯したではないかと、このようにネヘミヤははっきりと言っているわけです。なぜイスラエルの国は2つに分裂してしまったんだろうか。もう外国人の子供を話す、言葉を話す子供たちが増えてくる。そして当然それは神を礼拝しない、神を敬わない、でもそういう状況になってきたわけです。もう人間の姿しか見えなくなってしまって、あの分裂した時にはもう本当に神の臨在はなくなってしまったということであるわけです。神我らと共にいます。私たちはインマヌエルの神、クリスマスを迎えましたけれども、その一人子が私たちのために十字架にかかって罪を許す、そのような愛が失せてしまう時に分裂してしまうということが起こるわけです。私たちはこのことを本当に注意しなければならないということを思います。ネヘミヤはこの最後のところでも31節終わりに、私の神よ、どうか私を覚えて慈しんでください、私たちは絶えず このように短い祈りを生活の中にも本当に与えていただいて、神様の憐れみ、そしてまた喜んで神の御心を行う、そのことを実践させていただきたいと思います。